川崎ショータイム川崎フレンチオ
ー。3月11日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆様方におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、だが早口噛みまくるかもしれません、
締めませんが、
すでに噛んでますね、はい、知れませんが、そんなのへっちゃらでお送りするトークバラエティ、あなたの川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日の番組メインパーソナリティは
私、酒好き歌好きの
藤井恵子こと武蔵小杉在住12年目の笹田恵子です。そして本日のアシスタントパーソナリティは、
はい、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダーおしゃべり担当のゆうゆうです。
はい、あ、今日はなんか短いね、はい、紹介文ね、
あのちょっと控えめに
ちょっと略した、
ね、はい、わかり
ました。よろしくお願いします。はい、現在川崎 FM では新型コロナウイルス感染拡大防止のためスタジオ内の人数制限設けさせていただいております。はい、スイッチオファミリーのねルロ姉さんは AD として走り回ってくれてます。はい、番組プロデューサーのシチューさんは、外で見守っててくれてます。ありがとうございます。そして現役大学生でいろんなことを勉強したいとねお手伝いしてくれている林ゆりなちゃん、今日はね別の
林今ルリナちゃん
ルリナちゃんルリナちゃんですね、別の雑誌で今日はお休みとなっております。さあ、番組コーナーのゲストの方にはすでにスタジオにお入りいただいています。ご紹介いたしましょう。本日は川崎市は幸区にある高齢者施設 NRE 新川崎弥生テラスの施設長岡田ライタさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、地域を育む街ことにあがる新川崎のことは番組でも何度も紹介してきました。店舗に住宅、保育園や高齢者サービスからなる多世代交流型の複合施設です。このコトニアガーデンの中にある高齢者施設 NRE 新川崎弥生テラスは、人がつながる、町がつながる、みんなのテラスとして地域の皆さんの交流の場にもなっているんです。そんな弥生テラスの施設長岡田ライタさん、
影ではこっそりミュージシャンとしての顔も持つ岡田さん。
さあ、エンターテインメントが、笑っていらっしゃいますけど、お帽子もね、とても素敵です。はい、はい。エンターテインメントが高齢者の皆さんへもたらす効果を日々実感しているんだとか。長引くコロナ禍、高齢者の皆さんは、弥生テラスでどのような暮らしを送っているのでしょうか。季節の今、や高齢者の皆さんの人間模様についてお話しいただきたいと思います。岡田さん、はい、後半のトークコーナーよろしくお願いいたします。
はい、噛みまくります。
岡田さん、みんなで噛んでいきましょう
よ。そうですね、私にやって噛んでくださるということでよろしくお願いいたします。はい、NEC レトロケツの55ロケツのコーナーですが、来週3月18日にね、選手が電話で生出演の予定です。こちらはお楽しみにしててください。はい、
もうね、人気のコーナーですね。
ね、本当
大変です。
すごいたくさんお便りありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。さあ、皆様からのお便りメッセージお待ちしております。今からでも間に合います。番組プロデューサーのシチューさんチェックしてくれています。パソコンやスマホから小杉スイッチのホームページ内にある投稿からのメールフォーム、または番組公式ツイッターのリプライハッシュタグなどにカタカナで小杉スイッチオンをつけていただいてお送りください。番組のフェイスブックもあるので、そちらのコメント欄でも OK です。採用された方で住所と本名が記載されている方は小杉スイッチオン特製ステッカーをプレゼント。番組ホームページからの投稿ですと住所と本名、他の方には見えないので安心して書いていただけます。さあ、今日これからの川崎市中原区のお天気ですが、今が一番暖かくて、今日は穏やかな、ね、うん、日ですね。
本当にね、
はい、そうですね、15度ぐらい。この後は雨の心配なさそうです。はい、20時までもね、12度ということでね、体感温度、まあ個人差ありますからね、何度ぐらいの時は自分こういう格好していたな、なんていうのもね、自分で分かっておくといいのかもしれません。川崎編のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住まうあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく年のプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ。
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ。
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーリアム武蔵小杉店。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーリアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
カフを上げるの忘れそうになっちゃった。 79.1MHz 川崎 FM の電波から、またリスナーラジオという、ね、アプリからも生放送で聞いていただいております。武蔵小杉から発信、武蔵小杉の地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のメインパーソナリティは DJ 恵子こと笹田恵子と、
はい、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダーおしゃべり担当のゆうゆうです。
はい、よろしくお願いします。さあ、うん、今日は、中原区の武蔵小杉の空は、
はい、空は、
はい、穏やかで、
穏やかですね。
暖かい日差しに包まれておりますが、
うん、はい、今恵子さんすごく天井を見ながら、
空を見てました、はいはい。東日本大震災からね、今日で10年を迎えました。ね、避難生活を、ね、送っている方、今もなお4万人を超えていると。そして福島県はね、帰還困難区域の大半で解除の見通しが立っていなかったりしているそうです。風評被害がね、まだあって、農家さん、漁師の皆様、こう、根崩れとかね、いろいろな、こう、大変な思いがあると思います。そんな中でもね、こう、私たちに今できること、はい、何ができるんだろうなって、ちょっと考えたりしたいと思います。今朝 NHK のニュースで、ちょうど川崎市高津区の、はい、溝の口減災ガールズという女性たちが取り上げられていました。はい、うん。彼女たちは何をしているかというと、非常時に役立つ美味しい防災レシピっていうのをもうここ5年間ずっと紹介してるんですね。はい。なので、まあ、忘れたくないって思いもあるし、はい、でも忘れちゃいけないっていう思いもある中、うん、こう、自分たちが今何をしたらいいのかなって、一回立ち止まって考えるのもいいのかななんて、そんなきっかけをいただいたような気がしますが、ゆうゆうどうですか？
はい、うん、私はね、とにかくまずは忘れないことっていうのは、はい、私たちはね、その川崎に、うん、私は10年前、もちろん川崎で、うん、まあ、あの地震を経験して、大きなこの、なんかね、被害があった。はい、いろいろありまして、もちろんね、停電があったりとか、うん、家の中が崩れたりとかあったかもしれないけど、うん、東北の本当の被災地の皆さんに比べて、結局不自由なく今生活ができてるっていうこと。はい、だからこの私たちは絶対に、忘れちゃいけないと思ってるんですよ。直接、大きな被害を受けなかったからこそ忘れたくない。だから私は最近、今日があったからっていうわけではないですけど、うん、YouTube ってね、結構この津波の惨状というか、うん、その当時の状況を、うん、生でその場で撮った動画とかがいっぱいね、アップされているんです、うん。ちょっと怖くて見たくないなって思ってたから、目を伏せてたんですけど、うん、なんか見なくちゃいけないんじゃないかなって思って、うん、頑張って少し見るようにして、はい、なんかいろんな人の声とか、聞こえてくる声を聞いて、なんか本当こういう、自分がこの、立場になった時にこの声を忘れないぞっていうふうにすごく思いながら、はい、一生懸命その動画を見ました、
はいはい、ね、今自分にできること、うん、気づかされること。岡田さんは多分10年前も施設にいらっしゃいました。
そうですね、まだここの、弥生テラスができてなかったので、うんうん、その前の東京都の大田区っていうところの施設にいたんですけど、うん、はい、ちょうどやっぱり震災時は仕事してましてですね、うん、はい、エレベーターが止まったり、うん、まあ、結局その後が大変で、うん、食料飲料水の確保だとか、やっぱり高齢者動けない人たち、うん、こうなったらきついなっていうのも本当に肌で感じたので、はい、忘れることはできません、
はい、ね、皆さん本当に忘れないようにして、そして今自分にできること、それで、東北の方たちのこともそうだし、応援していきたいし、そして今、自分たちが命をね、持っていることに感謝しながら、はい、頑張っていきたいと思います。はい、ということでね、ここで私たちが今できること、うん、それは、この番組から元気な声を発信して、そして音楽の力でね、はい、皆さんになんか笑顔を届けたいなということで、岡田さん、ここでリクエスト曲、1曲のご紹介お願いします。
もうまさに元気をお届けする曲を。
はい。はい、
はい、私、自分で、やってるバンドの曲でございますが、
はい、
かなり、ま、昔の、うん、知る人ぞ知る、結構業界では話題になったやつです。
お
はい、まあ、バンドの話はまた後にするとして、はい、曲です、はい。バリケーダーズ、イカの花園。
聞いてください。
いただきました
が、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。こうなんか浮かれちゃってね、ちょっと上半身になりました。はい、動いておりましたが、はい、ありがとうございます。さあ、続いては、ここ、武蔵小杉周辺の情報に移りたいと思います。
はい。
さあ、私からまず一つですね、うん、武蔵新城に新しくできたという、店舗が気になりまして、でですね、はい、リカバリー大津生態なんちゃんっていうね、生態の、
生態、
うん、お店が、なんかね、昨日おとといオープンしちゃったみたいなんですよ。
本当にもうまさに
そう酸素カプセル2つ2台
先行ってきて
るね。あら
いやいや2時間コースあるらしいんですよ。酸素カプセルって入ったことないんですけど、ないんだけど気になっちゃう。
気になっちゃう。
でこれがまたなんで気になったかっていうと、実はですね、はい、武蔵新城ですごく有名な、はい、半次郎っていうね居酒屋さん、はい、もうそれこそあの三陸の方のお魚応援で取り入れたりとかしている、お店なんですが、その居酒屋さんが次にラーメン店を作っちゃって、はい、そのラーメン店からのまた今度生態でね、本当にね、あのこのコロナ禍で常に前を向いてで歩いていってるこの姿がね素敵だなっていうのと、まあ、酸素カプセルが気になっちゃうのね、うん、ということで10時からオープンしておりますのでね、予約して私は行きたいなということでちょっと紹介させてもらっちゃいましたが、でゆうゆうはなんかイベントあるんでしょ。
ありますあら、あそうなんです
あら
今違う半次郎さんの、ね、ラーメンってけいこさんがおっしゃってて、うん、半次郎さんのラーメン前あのコトニアガーデン新川崎さんのイベントで出店されたことあります
よ。それで聞いたこと
ある。そうです美味しいラーメン
です。ゆうゆういいところに気づいた。
その時はなんだっけな、塩ラーメンと味噌ラーメン
ね。
何種類
美味しかった。ルリキ
レ
食べ
てね。そうだ。あら、私いただきましたよ。ルリキレ。
そうなんです。そうなんです。本当にイベントにもね、出店してくださってるラーメン店なんですが、うん、皆さんもぜひこちらもね、行ってみて、調べてみてはいかがでしょうか。
はい。
はい、で、ゆうゆうは。
あ、ゆうゆう、ありがとうございます。うん、次はですね、ゆうゆうが、気になってる、イベントがですね、
はいはい、
実は今週の土曜日の、はい、開催予定のイベントで、うん、川崎ストリートカルチャーっていうイベントなんですけど、川崎市ってね、うん、若い人が多いとか若者による文化が盛んとか、うん、そういうこう特徴がありまして、うん、あのそれをこう PR するために、はい、川崎市がですね、3月13日に BMX、
はい、
あとは、スケートボード、うん、それから 3x3、バスケットボールの、パフォーマンスを、
はい、
プロの
アスリートの方によるこうパフォーマンスを見せてくれるっていう、そういうイベントをね、13日にやるんです。もともとその体験会も予定されてたんですけどもね、実は体験会の方は定員にもうすでに達してしまってるので、ね、今はご案内できないんですけど、3月13日に鹿島田南武線の鹿島田駅から徒歩3分くらいの、鹿島田防災ジョイパークというちょっとした広場でね行われるイベントなんですが、実はちょっとけいこさんご存知かな、ガブっていうグループがね、
ちょっと
で鹿島田の町でもたまにイベント出るそうなんですけど、ガブっていうグループがね、自称夢見ヶ崎動物公園の専属アイドルって言ったかな、なんかガブっていうグループがいるらしくて、
なんか聞いたことある、
はい、でそのグループもちょっとそのイベントにね参加させていただくと、ちょっとライブをやるという情報が入ってきてるので、なんか気になるな、ガブって何かなって思ってちょっと紹介したかった。
まあ告知ですね。
はい、そうです。ありがとうございます。はい、ただ雨天中止でございまして、
そうなんだ、
はい、今のところね 100% の降水確率なんです。はい、晴れることを祈って
ね、みんなでテルテルポーズ作れるといいですね。
ぜひ、川崎ストリートカルチャーで検索してください。
はい。はい、私がね、先ほど、気になるお店言ったのが、リカバリー O2 生態ないちゃん、ないちゃんですね。なんちゃんじゃない、ないちゃんね。新庄の、南口から徒歩5分で、悠々通りを、
悠々通り
だったんですね。そう、新庄神社方面に向かうと見えてくるそうですよ。でね、黄色い看板の美味しい今川焼き屋さんの隣がないちゃんということね。
はい。
行ってみてはいかがでしょうか。はいはい、ありがとうございました。さあ、このコーナーでは中原区以外の情報もね教えていただけると嬉しいです。以上、武蔵小杉周辺情報でした。さあ、時刻は14時16分を回りましたね。さあ、次のコーナーです。毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答ということで、
いや、
ここなんか欲しいよね。
なんかそうですね、
今度から準備しよう。
はい、
はい、ということでゲストさんにクイズに参加していただくコーナーです、はい、本日お答えいただくのは川崎市幸区にある高齢者施設NRE 新川崎弥生テラス施設長、そしてミュージシャンのお顔を持つ岡田雷太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岡田さん、
はい、
今日
岡田さんだからミュージシャンの方の入れたちですよね。
そうなんですよ。
いやいや、パジャマです。
これパジャマなんですか。
はい、
とっても素敵な革ジャンですか。
素敵
で、ちょっと
帽子はちょっとビニールです。
ビニール、そうなんですね。あとでお写真皆さん見てください。はい、はい、岡田さん、丸か×かでお答えください。
はい、
はい、ご準備よろしいですか。
はい、どうぞ。
はい、問題出してくれないゆうゆうです。それでは早速いきましょう。ラジオお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎十条小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎巡洋小町の宮内桃子です。おまわりさんが各家庭を家庭訪問する全開連絡、ご協力よろしくお願いします。
桃ちゃん、ありがとうございました。さあ、行ってみましょう。ゆうゆうお願いします。
はい、それでは岡田さんに問題です。
ペロン。
3つ目の、問題です。ペロンペロン。三つ目の信号は、
なんだ、三つ目じゃないじゃん。
三つ目を間違っちゃった。
もう一回。
三つ目ね。三つ目ですよ。三つ並んでる、いわゆる道路にある車用の三つ目の信号は、
はい、
向かって右側は青色である。丸か×か。
あ、これね、難しいわ。
これなんだよ。そう。×。
×
ってことは右側は青じゃないってことですか、岡田さん。
右側が青である×ってことは、右側は
赤。
赤。あ、じゃあそのまま、どうしてそう思うかも教えてください。
来る
ね、ゆうゆう。
注意喚起の方が、パッと見見える方
です、ね。
さあ、答えは、
あ、どうだ。
さあ、どうだ。
はい、説明、おっしゃる通り。
もうね、右側が赤い、右側はね、赤。これは信号の中で一番重要な色が赤なので、一番ドライバーから見やすい位置、それが右側というふうにされているので、右ハンドルだしね、車ね。はい。日本では基本的に右側に運転席があるからなので、他の国だと逆の信号もあるらしいです。
なるほどね。
そうですよ。
そっか。注意喚起の方が見やすい方に来るんだ、うん、知らなかったって、多分知らなかったって言うと、多分今ごろね、外でプロデューサーがね、恵子さん何回も出してると 思うんですけれどね。
言ってる
ぞ。はい、ということで、はい、岡田さん正解でした、
はい、ありがとうございました。
はい、以上ね、安全安心一問一答のコーナーは岡田さんが見事正解されました、はい、どうもありがとうございました。終わっちゃったんですけどね、だんだんぐてんぐてんになってきてますよ、
ね、竹野さん今日ね、ちょっと朝から、ね、
緊張してるんですよ、
緊張されてる、
大変なんですよ。さてさて、さあ緊張する場合じゃない、
そうです
よ、お待たせいたしました、はい、地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えしてどうしました、
いやいや、どうぞ続けてください、
は
い、
私の表情がおかしいということでね、スタジオ内はなんかね、クスクスと笑われておりますが、は
い、
はい、今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナーです。ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。さあ改めてご紹介させていただきます。地域を育む街コトニアガーデン新川崎のことは番組でも何度も紹介してきました。店舗に住宅、保育園や高齢者サービスからなる多世代交流型の複合施設です。そのコトニアガーデンの中にある高齢者施設 NRE 新川崎弥生テラスは、人がつながる、街がつながる、みんなのテラスとして地域の皆さんの交流の場にもなっているんです。そんな弥生テラスの施設長岡田来太さん、陰ではこっそりというか、もう今日はねミュージシャンの格好なんですが、
全面に押
し出してます、ね、はい、ミュージシャンとしての顔もお持ちの岡田さん、エンターテインメントが高齢者の皆さんへもたらす効果を日々実感しているんだとか。長引くコロナ禍、高齢者の皆さんは弥生テラスでどのような暮らしを送っているのでしょうか。施設の今や高齢者の皆さんの人間模様についてお話しいただきます。岡田さん、よろしくお願いいたします。ございます。お忙しい中ね、お越しいただきました、はい、あま、さあ改めまして、ラジオをお聞きの皆さんへ自己紹介お願いいたします。
はい、皆さん初めましての方がほとんどだと思いますけれども、北加瀬というところにあります、高齢者施設 NRE 新川崎弥生テラス、こちらで、威厳のない施設長をやっております岡田と申します。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いです。威
厳のない
ですね、ミュージシャンですからねそうですね、はい、あ、ミュージシャンの、はい、いいんですか、自己紹介は。
ミュージシャンの方は、まあ、別にもうね、この年ですから、知ってる人だけ細々と知ってればいいかなと思います。
この年ということは、じゃあ番組最後に何歳ということもお伝えいただけるということですかね、はい、ということで、はい、NRE の、施設長岡田さんにお越しいただいておりますが、 NRE 弥生テラスについてまずは教えてください。
はい、弥生テラス、まあ、いわゆる老人ホームっていうやつですね、はい、世の中で、うん、まあ、お年寄りが住んでいらっしゃる施設になります。なので、まあ、今は80名、までのお年寄りが住んでるんですけども、まあ、その方たちがいわゆる介護っていうね、まあ、いろんな支援が必要になって、入ってくる施設なので、そういうお手伝いをしながら、まあ、生活、楽しい生活を送ってもらおうというコンセプトで、をしております。
はい、ありがとうございます。80名の方々、まあ、ご年齢はやはりこう幅広くいらっしゃるんですかね。
そうですね、今平均年齢90歳前後ですね。
あ、
お元気なんですね。すごい、すごい。
人もいればね、はい、なかなか元気になりましょうっていう人もいますし、
うんうん、そうですね、はい、80名のね、方たちに笑顔とこうエンターテインメントをねお届けしているというね、岡田さんなんですが、岡田さんはそのこの弥生テラス、はい、こうみんなのテラスって私ご紹介してるんですけれど、その地域や他の世代とのどのようなこう交流があったりするんですかね。
はい、で、ここはうちの本当特徴というか、はい、部分で、まあ、誰でも普段使いができる施設。
普段使い、
うん、お年寄りが住んでるのはもちろんなんですけど、はい、まあ、中に閉じこもって生活してても何にもしょうがないんで、うん、はい、まあ、おなじみの町で住み続けるというためには、地域の人とやっぱり、自然に関わりが、うん、が持てるというのが大事なので、うん、普段から誰でも建物の中入っていいですよというふうにしていて、うん、はい、垣根なくお年寄りと、まあ、小さいお子さんからママさんからみんながワイワイワイワイやってるような雰囲気作りをしています。
はい、はい、 お近くにこう保育園、お近くというかこの施設内に、はい、コトニアガーデン新川崎の中に保育園もあるんですもんね。
そうですね。
なのでこうお子さんたちの元気なお声も、はい、うん、高齢者の方がこう耳にすることができて、
はい、そうですね。もう普段はね一緒にいろんなことをやったり、うん、どうしてもやっぱり時間が重なるところが多いので、はいはい、一緒に過ごしたり一緒に何か作ったりとか、はい、ということで普段から交流をするというのが、非常に面白くて、はい、いいところだと思っています。
はい、ありがとうございます。
ゆうこさん、うん、私このみんなのテラスじゃないですか、はい、うち以前ちょっと番組にも出させていただいた私の父が親父バンドで音楽活動をね、うん、やってるんですけどね、はい、何度かねこの弥生テラスさんで自分と持ち込みイベントで、はい、フォークコンサートみたいなのをさせていただいたことがあるみたいで、うん、はい、だからそういう風に持ち込みの企画、地域の人が持ち込みで企画持ってってそこにお年寄りの方がね見に来てくださったりとかもするっていう、うん、
じゃあこう利用する方がどなたでも入れるっていうよりも言うよりもっていうかそれもあるし、うん、そういう皆さんを楽しませてくれる方たちも歓迎ですよっていうようなそういった場所なんですかね、うん、はい、うん、はい、そっか。じゃあゆうゆうもじゃあ行ったことあるの？
あります。
あら、じゃあその後ゆっくり、
ぜひ
その後はゆっくりね今ちょっと岡田さんの話聞きたいなんです、はい、で岡田さんはこの先ほどね10年前はってお話しさせていただいたときに、うん、はい、弥生テラスはまだなかったので、はい、大田区の方でっておっしゃってたんですが、はい、この仕事なんで選んだのかっていうのをお伺いしたいのと、はい、またこう実際仕事してねやってみてこう感じることとかあると思うんですね、うん、はい、そんなことをちょっと教えていただけたらなと思います、
はい、まあ、いわゆるその介護っていう仕事ですね、うん、はい、なかなか皆さんから辛いとかね、うん、大変だっていうお話をされる仕事ですけども、もともとこれ始めたのはすごい前で、うん、まだ20代の後半ぐらいですかね、うん、まあ音楽活動もやりつつだったんですけど、なんかのきっかけでその障害の持たれてる方の介護スタッフを探してるっていう話があって、はい、まあ、あんまり抵抗感がもともとなかったので、はい、そういうところに行ったらですね、結構その当事者の人たちががっつり頑張るところに入りまして、はい、で今介護保険とかねいろんな法律できましたけど、そういう法律を作る前に自分たちの声を国に上げるみたいな話をしてて、はい、でなんか面白いなっていうのと大切なところをやっぱり感じてですね、なんとなくずるずるいろいろ覚えていくうちにあっちに呼ばれこっちに呼ばれしてここにたどり着いたというような感じです。
はい、はい、まあ、実際では仕事をやってみて今岡田さんがお感じになっているのは苦しいことよりもその介護している皆さんがこう楽しんでいただけたりとか安心して生活していただけることがご自身のこう喜びに変わっているんですかね。
そうですね、やっぱりどんな状態になっても自分らしく生きるっていうのは、うん、誰にも持ってる権利だと思うので、はい、まあ、それを自分でできる力でサポートできるっていうのは、まあ、やりがいっていうことはあまり使いたくないんですけど、はいはい、うん、自分がこの仕事を続けている理由なのかなと思います。
はい、私実は義理の妹はですね小樽の方でやはり介護施設で働いておりまして、はい、うん、どうしても綺麗事ではなく高齢者の方々の体重が重くて腰を痛めてしまうとか、はい、そういったことも言っているんですが、やはりそういったご苦労もありながらのでも喜びの方が勝つんでしょうかね。
そうですね、やっぱりなんかどっちかというともうやめられない感じ
自分もやっぱりお顔見ちゃうと皆さんと一生お付き合いしていきたい、
うん、はい、うん、やっぱりいろんな方の人生が見れるっていうのはそれだけでも自分にも学びになりますし、うん、その世界観が広がる感じがするので、うんうん、すごくありがたいなと思いながらやってます。
はい、そんなね岡田さんなんですが、岡田さんコロナ禍になって約1年経ちますね。今どのような状況でしょうか。
はい、そうさっきまで話してたそのワイワイっていう雰囲気がなかなかできなくて、うん、今は建物の中に地域の方入っていただくのもご遠慮いただいている状態なので、そんな中で中に住んでる人たちはもちろん感染をしないようにだけれど楽しい毎日を送ってもらえるようにということで、まあいろいろとねスタッフみんな総出で、あとは外部の人たちの協力も得られながらですね、運営を続けているという感じですね。
なかなかねご家族に会えなかったりですとか、うん、はい、
まあそうですね、よくテレビなんかで私も見るのはガラス越しにとか ね、 そうですね、
はい、
そういったことなんですが、本当にねこのコロナ、早くコロナ禍ね、ちょっと落ち着いてほしいですよね。
そうですね、本当に、
はい、でそんな中でまずは、岡田さんの取り組みの前に施設としての取り組み工夫をちょっとお伺いしてよろしいですか。
はい、やっぱりまずは中に住んでる人が自由に外に出れるというところは、うん、このコロナ禍でも大事にしてまして、はい、こういうところに行ったら危ないよとか、今は控えましょうっていうことも含めて、お散歩は今まで通り行ってもらったり、はい、うん、なるべく今までのその生活サイクル崩さないようにということで、はい、みんなで、サポートをしている感じですね、うん、
はい、このコトニアガーデン新川崎っていう場所が、はい、全く本当に、ひらがなで町って書く、はい、この言葉にぴったりの、車も通らないんですよね、中はね、はいはい、自転車も通らないですよね、
自転車も降りて、歩いてねっていう、うんうん、話にはなってますね、
はい、でこれからね春になって、で桜も開花してとっても穏やかな場所ですよね、
はい、
そういったところでお散歩もできたりですね、
はい、気持ちいいですよ、
はい、うん、ありがとうございます、はい、さあこの後は岡田さんがミュージシャンというお話に移っていきたいんですが、はい、
移りますか、
はい、移りますこれはね後からちょっと施設の話ともマッチングしてくるので、はい、はい、岡田さん、はい、ミュージシャン、今ミュージシャンの格好をして
してないん
ですご出演いただいておりますがさあいつからどんな活動してるんですか。さっきもね CD 出しちゃってたりとか、
はい、仕事は二十歳ぐらいからですかね。もともと音楽はずっとやってて、はい、今ギターを弾いてますけど、
はい、
最初はピアノずっとね、お坊ちゃまでピアノ弾いてたんです
。お坊ちゃまでピアノですか、はい、じゃあピアノは5歳の時から3歳の時からですか。
ピアノ3歳ぐらいから。
ずっとでもやめないところがすごい。
いや、やっぱなんとなく続けちゃうタイプなんですけど。
はい、
そう、それで一応、うん、まあやっぱり中学ぐらいになってギターっていうものを知ってですね、はい、そちらが面白いなっていうので、はい、髪の毛を赤くしてみたりとか、その後は髪の毛が伸びていくことになって、一番長い時は腰まで伸びました
。あらら、すごい今の岡田さんからはイメージ
が、ね、はい、もう体重もね15、6キロ痩せてました、ね、
ああ、そこはちょっとコメントできないですね、失礼しました。
ありがとう、
はい、今度髪の毛伸ばしてお会いしたいです。
そうですね、伸びるかどうか
そうですか、はい、そう、じゃあまあご自身でピアノやられてて、ピアノも、はい、で今はギター で、
そうです、ね、
メンバー何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今そのさっきかけたバンドについては、うん、不特定多数ではあるんですけど、コアメンバーは大体5人ぐらいで、
うん、
はい、まあ、各皆さんいろんなところでミュージシャンで活動しているので、
うん、
こう集合ってかかった時に集まった人で何かやるみたいな感じにはなってますね、はい、
やっぱり3歳からピアノやってやめられない性格なんですよとはおっしゃったものの、音楽がお好きでいらっしゃる。
そうですね、まあやっぱ好きで、やっぱ音楽学校とかも行って、
そうなんですね、
作曲とかね、曲書いたりいろいろ仕事もいただいて、はい、いろんな人にも会いましたよ。
はい、曲書いちゃうんだ。あ、びっくり。
はい、お子さん、なんかオリジナルソングとか
作っていただこうかな。うん、
はい、
あ、じゃあ、その話はまた。
そうですね。今、ちょっとね、目が曇ってました。みたいな感じで、岡田さんはね。はい。ということで、次の話に行っちゃいますね。はい、ということで、岡田さん、ミュージシャンのお顔をお持ちなんですが、この音楽活動を生かした取り組みっていうのも、まあ、この高齢者施設 NRE の、新弥生テラスでされている、はい、ということなんですが、はい、どういった取り組みされてるんですか。
そうですね、まずはご存知の方も多いと思いますけど、ボ、うん、ンと入るとグランドピアノがバンとありまして、
はい、
あちこちにゴロゴロ移動できるようにしてるんですね、まあ、普段はみんなちっちゃい子さんも勝手に触れるようになってるんですけど、はい、晴れの日にはもうそういうのを使ってプロのアーティストが、皆さんにしっかりとした音楽を楽しんでもらうというふうに使ってたり、
はい、
とにかく高齢者施設なんですけど、はい、みんな昔は生でそういうものをか楽しんでた世代なので、
はあ、そっか、
はい、
なるほどね、
なのでもうライブ感なんですよ、
うんうんうん、
なので変なやっぱり中途半端なものだと、ね、納得していただけなくて耳も肥えてるし、
そっか、この CD から聞こえるような、はい、なんか
変なっつったら変なんですけど、うん、本当の音楽じゃないって思われてるような世代の方たちが多いかもしれませんね。
みんなでその集って一つの音楽を楽しんできた世代ですよね。
なので毎月1回は必ずまあ自分のその知り合いだとかつてで、プロのアーティストさんをいろいろと呼んで、楽しんでもらう企画をやっています。
はい、ありがとうございます。なんかゆうゆうも一緒にセッションした
そうですよね。岡田さん ね、
はい、
ね、2019年かな、はい、去年一昨年の秋のそのコトニアガーデン新川崎さんのあの街フェスタで、はい、あの弥生テラスお邪魔して、うん、岡田さん率いるあのバンド
はあれはあの時にあの作ったユニット
そのあなるほど、はい、もね、その日あの、うん、岡田さんもいらっしゃって、はい、他にフルバンドであとグランドピアノもついてっていう中でちょっとあの私も一人でも歌わせていただいたりあとガブも行って一緒に、うん、あの歌わせていただきまして、はい、楽しかった。
楽しかったですね。盛り上がりました。
あの今言った何だっけ、はい、町のイベントの名前
コトニアガーデン新川崎の、うん、秋の町フェスタ。
そうそうそう、うん、それってうちの番組のプロデューサーのシチューさんがね、
はい、
こうまたプロデュースしちゃったりとか、
はい、
もう幅広くね手掛けておりますよ、はい、なのでね、はい、番組のね、プロデューサーとも顔見知りというね岡田さんでいらっしゃいます。はい、アイコンタクトを
ちょっと今ね
ね、
今の何
だろう、ね、2人の間は、ね、何でしょうね。いやでも、その音楽を岡田さんが音楽を奏でて、うん、目の前で高齢者の方たちが楽しんでいる姿っていうのは見に行くことできるんですか？
コロナ禍じゃなければ、
あ、なるほどね、
はい
はい、
普段は本当に皆さんね、うん、一緒に楽しみましょうなので、うん、はい、ぜひお越しください。
いや、ぜひ来ておいで。
ショーの時もね、私が行った、うん、もう施設のその高齢者の方が、うん、なんか施設長の岡田さんですって紹介された時にもうなんか あらーみたいなあら施設長みたいなのね、可愛らしい反応でね、すごいほのぼのとあったかい空気の中のねイベントでしたよ。
はい、イベントね、うん、いやでも本当にね、さっきからこうコロナ禍コロナ禍っていうね単語を出してしまうんですが、憎きコロナ禍ですね。
そうですね、
岡田さん、はい、はい、このコロナ禍でね、岡田さんの立場から今何を伝えたいですか？
はい、さっきもありましたけど本当にね、面会とかっていうのも窓越しだったりしてもいただかなきゃいけなくて、老人ホームに入ってる人とかっていうのは本当に一日一日が勝負で、今日を楽しく過ごせるかどうかっていうのは本当大事なことなんで、まあそういう人たちが住んでるよっていうのを我々踏まえて、やっぱりこう少しずつ感染っていうのを縮小させていかなきゃいけないんだよっていうことで、まあ皆さん一人一人が予防対策をまずはしっかりとやっていきましょうということを切に言いたいですね。
そうですね、ご高齢の方じゃなくてもやはりこう今自分ができることって何度も言っちゃうんですけど、これはどこにも通ずる言葉だと思ってるんですが、まあ消毒もそうであるし、まあ大勢でどっかワイワイ騒ぐのもちょっと控えようよ、高齢者が隣にいなくてもっていうことですよね。はい、で今またご高齢の方から予防接種が来ますね、
はい、そうですね、うん、もうちょっと川崎市さんも少し先になっちゃいましたけど、
はいはいはい、
はい、今準備を少し進めているところですからね、
う
ん
う
ん
うん、はい、で、まあ、3.11 という本日もあってですね、はい、まあ2月に1回余震というね、うん、大きな地震も来ました、はい、そんなことも対策としてやっていかないといけないと思っておりますが、はい、どうですか、こうご高齢の方たちご自身で逃げられないじゃないですか、
うん、はい、うん、そうですね、やっぱりだから逃げなくてもいいようにって、うん、まず施設はね、うん、そこをしっかりやるんですけれど、うんうん、とにかく不安を抱えさせないようにとか、落ち着いて安心していただけるようにもうその時に精一杯のことをやるという感じですね、
はい、はい、ありがとうございます、うん、今このラジオもしかしたらほら高齢者の皆様聞いてくださってるかもしれないし、はい、私たちアーカイブで残るので、はい、皆さんにぜひ聞いてもらいたいと思うんですが、はい、どうでしょう、高齢者の皆さんに何か一言、
何か一言、
一言でも、
はい、いやもうどんなになってもね、うん、なかなか体が動かなくなってくるのは大変ですけど、うん、
はい、
まあ自分らしく、うん、生きていきましょうよと、
はい、
そのためのお手伝いをしてくれる仕組みや人たちは、うん、この川崎の中にはいっぱいいますからということを伝えていきたいと思います、
はい、 施設の皆さん、今の力強い施設長の岡田さんの言葉聞いてますかということでね、聞いていたら、あの皆さんパチパチパチということで、はい、この、ね、聞いてくださってる前で、ゆうたの岡田さんに拍手を送りたいと思います。ありがとうございます。はい、さあ、スイッチオンでこう取り上げてほしいね、話題なんかもあるんですが、こう皆さんにお伺いしてるんですけれど、はい、そうだな、岡田さんには、やっぱりこう、施設の方々をイメージして、はい、施設の方々が、ラジオ聞いてたら喜びそうな話題とかってなんかあります？
いや、ですね、うん、やっぱり、耳から入る情報ってね、最近も結構、ちょっと話題になってますけど、はい、ラジオ聞いたりとかっていうのは、日常的にしてるので、もうとにかくこう、ちょっとクスッと笑うような、
はい、
うん、そこをもう、持ち前の、うん、ネタを披露していただいてですね。
持ち前のネタですって、恵子さん。
ネタをということで。
ネタ合わせをね。
人笑いを。
人笑いを。私もマンションで、ご高齢の方たちのサークルをさせていただいているんですね。はいはい、やはり、耳が少し遠くなってきていて、うん、聞き取れない言葉とか、うんうん、単語とか、はい、スピードとか、あると思うんですが、はい、 そうですね、そんな中でも、はい、ふっと、笑ってくれる一瞬があるんですよね。
そうですね。
うんうん。はい、なんかそこにね、また耳を傾けていただけたらなと思います。うん、はい、さあ、岡田さん。
はい。
いろいろな話をお伺いしたいんですが、まずはここで告知しちゃってもらいましょうか。
告知ですね。
はい。
はい。告知、もう本当にね、何もないんですよ。ただ、コトニアガーデンの方が、ちょっと動きが出てきましたよ、ということで、どうやら4月は、なんかちょっと、さっきの街フェスタ的なものがやりそうな雰囲気がありますので、
ほうほうほう、
ちょっと皆さん楽しい話題が4月にはやってくるかもしれませんよということですね。はいはい、ホームページをチェックをしていただければと思います。であとは、我々の施設、うん、実は館内いろいろなものを飾るスペースがあってですね、うん、まあ、この皆さん自粛期間の間に、はいろいろ趣味活動をされたりしたと思うので、はい、うん、その成果物、何か作品なんかを、うん、展示する場所として、はい、使っていただけたら、中にいらっしゃる高齢者の人たちが非常にやっぱそういうので楽しめるので、なんかお持ち込みいただけたらありがたいです。
はい、勝手に持っていっちゃまずいので、まずは連絡ですか？
はい、そうですね。まずはご連絡をいただいて、うん、それから、というお話になりますけれども。
ホームページ見れば、じゃあ連絡先分かりますかね。
はい、大丈夫ですね。はい、はい、メール、お電話で連絡していただければと思います。うん、
作った人たちもそれは嬉しいでしょうね。皆さんの目に触れるっていうのはね、う
ん、楽しんでもらえたらね、いいですね。
ね、今お聞きの皆さんでね、ぜひこんなものをね、みんなに見ていただきたいわということで、はい、出入りもね、こう自由にしていただける場所ですので、はい、
ね、
ご高齢の方だけじゃなくて、いろんな方にも見ていただけますね。はい、はい、どうもありがとうございます。はい、岡田さん、他にいないですか？ミュージシャンとしての告知は大丈夫ですか？
ミュージシャンは大丈夫です。したい人はいろいろと調べてきてください。
ミュージシャンのグループ名言わなくていいんですか？
バリケーダーズについては本当にね、うん、もう自分たちも全然宣伝しないんで。
あら？
はい。もう本当に、それありがたいですけど、それでお客さん来てくださって。
なんて腰の低いね。
まあ、あとはまあ、そういう面白いなと思った人は、呼んでいただければありがたいです。
はい、はい、ありがとうございます、はい。今日はね、本当にいいお話をたくさん聞かせていただきました。はい。ね、また、このコロナ禍が落ち着いたら、ゆうゆう一緒にこうセッションとかね、
そうです ね。ぜひまたお願いします。
はい。はい、その時は私、司会として呼んでください。
構わない
です。
ダメだけど、今噛んじゃったから。
そうだ。噛んじゃったね。
ネタを持っていきます。
そうだ。今目が曇ってた、岡田さん。
今、こう、マスクと。
ということで、
はい、
はい、本日のゲスト、高齢者施設 NRE 新川崎弥生テラス。実はですね、私どものチラシのスポンサーやっていただいておりますね。ありがとうございます。さあ、その、NRE 新川崎弥生テラス施設長の岡田内田さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にね、まだ一言お話しいただけたらと思いますので、はいはい、お待ちください。はい、そしてここでもう一曲リクエスト曲をご紹介ください。
はい、さっきバリケーダーズでしたけども、まあ、我々のバンド結構真面目な曲を実はやってるよっていうことで、
真面目ですよね、
はい、クールなやつもやってる、まあ、そういう、まあ、元になったと言ってもいい、はい、クルセイダーズというバンドがあります。
はい、
はい、そのクルセイダーズでチェインリアクション。
肛診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
美味しい食卓応援団大野屋、食を通じて心を潤していただきたい。食卓での幸せな楽しい時を過ごしていただきたい。そんな思いで日本全国各地より食卓を彩る素敵な食材を取り寄せています。美味しい食材は大野屋で。
さあ、音楽とね、CM を聴いていただいている間に14時46分を迎えましたのでね、はい、はい、私どもも黙祷させていただきました。毎週木曜日午後2時から生放送でお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン。続いてのコーナーは今日の1分防災、災害時におけるラジオの役割、重要性を皆様に知っていただこうというね、そんな思いで発信しております。本日は先ほどからもお伝えしております東日本大震災から本日で10年、リスナーの皆さんはどのような行動をとっていましたか、あの日、あの時。私は部屋におりまして、エレベーターが止まってしまったため、35階から愛犬を抱き上げて娘たちと非常階段を使って下まで降りました。マンションの下にはたくさんの方が避難してきていました。慌てて飛び出したので、気がついたら持ってるのは携帯電話だけでした。お金も持たなくて靴下のまま逃げてました。ラジオもなくて世の中がどうなってんのかも分かりませんでした。時間が経つにつれ、マンション前の綱島街道は信号が機能していない。人、人、人、本当にたくさんの人が歩いていました。大阪の友達が心配の電話やメールをくれても、携帯電話の充電が残り少なかったため電話も取りませんでした。私の横にはお昼寝でもしていたのか、パジャマ姿の中学生の女の子がワンちゃんを抱っこして一人いました。携帯電話を持っていなくて、家族が心配しているだろうと充電の少ない私の電話を使ってもらって、家族に連絡してもらったのを覚えてます。渋谷で仕事をしていた夫は武蔵小杉に向かって歩いている時、丸子橋の東京サイドから見た武蔵小杉が、高層マンションの明かりはなく真っ暗だったそうです。そしてその真っ暗だった光景を見て、終わったと肩を落としながら橋を渡っていたそうです。さあ10年経って、いまだなお余震と言われる地震があり、先日2月13日土曜日23時8分頃ですね、大きな揺れを感じました。災害の備え、今また新たに見直しましょう。被害に遭った時の行動をシミュレーションしましょう。ということでね、本日はご紹介したいのは家族間での安否確認の方法です。何度も番組でもお伝えしてます、災害用伝言ダイヤル、そして災害用伝言板、両方また違いますね、の利用、また通話アプリや SNS の利用が挙げられています。災害用伝言ダイヤルっていうのはね、地震などの災害時にのみ提供される音声の伝言板です。固定電話、携帯電話、公衆電話から利用することができて、30秒までの伝言を残すことができます。無料で体験できる日も設けられているので、子どもも使えるようにね、練習するといいですね。そして災害用伝言板の方なんですが、こちらは各通信事業が提供しているサービス、災害用伝言ダイヤルと同様に、安否確認を行いたい電話番号を入れることで残された言葉を確認できるものです。通信事業者によってね、操作方法が多少異なるので、あらかじめ使い方チェックしておきましょう。そして地震発生後は安否確認が取れたら終わりじゃありません。同じ避難場所で集合できることが大切なんです。特にね、お子さんがはぐれた場合、パニックになって冷静な対応が取れなくなるなんてことのないようにしたいですね。家族で決めたルートを移動してみるといいかもしれません。 またね、SNS のタイムラインに自分の安否情報を記入して報告するという手もあるそうですよ。そちらもおすすめです。なぜかというとね、電話回線がパニックになってしまうんですね。一つの場所にこう集まってしまいますと。ただ、電話回線ではなくインターネット回線というものもありますのでね、そちらももちろん、混雑しないわけではないんですが、どちらかというとね、つながりやすいということで、その電話回線じゃなくてね、インターネット回線もできるようになるといいなと思っております。あとは、もちろん、アイテムです。アイテムはね、また、来週、再来週、どんどんこの、コーナーで皆さんにご紹介していきたいところなんですが、イトーヨーカ堂武蔵小杉駅前通り店1階の特別会場ではね、備えて安心防災用品として14日の日曜日まで災害時に役立つアイテムが並んでおります。川崎市洪水、ハザードマップとかね、土砂災害のハザードマップも置いてありますし、備える川崎というタイトルのね、冊子も置いてありますのでね、皆さん今一度災害にあった時の行動シミュレーションしましょう。ということで今日の1分防災、ちょっとね1分よりは長くなってしまいましたがお伝えしました。さあ、はい、早いです。
早いですね、
うん、早い本当に。
さっきまで2時半だったのに。
本当だわ、うん、
あらもう
時半だ。ということで、はい、毎週木曜日生放送でお送りしております、川崎ショータイムコスイスイッチオン、
はい、
番組ホームページで過去放送も聞けちゃうので、岡田さん、
はい、
後で聞いてくださいよ。
館内放送でやっぱり流して
ください。それでお願いします。はい、時には早口で聞き取れなかったかもしれませんが、感じちゃったりして
ま
いりましたが、はい、あと3分となってしまいました。はい、いただいてるお便りをご紹介しましょう。ゆうゆうお願いします。
はい、はい、お読ませていただきます。はい、まずは R 佐藤さん、いつもありがとうございます。メインパーソナリティの DJ けいこさんはじめスイッチオンファミリーの皆様こんにちは。本日の内容も楽しみです。福祉関係のお話が聞けるようで、多少関わっている身としても大変興味深いですということなんですけどね、
はい、
うん、いろいろとこう興味、ね、あのいいお話聞いていただけたと思いますよ。
はい、
うん、
はい、ありがとうございます。
続きまして、はい、ラジオネームペコちゃん、
はい、
いつもペコちゃんの投稿を読んでいただいて嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日、14時46分、黙祷しようねと LINE で繋がっている友達から提案がありました。はい、放送中ですが黙祷します。ということで、ね。
はい、ありがとうございます。
はい、黙祷していただけたと思います。
はい。
さあ、まだまだいいですか、
うん、
はい、では続きまして、たまっちさんから、
お、
はい、
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。けいこさん、ゆうゆうしちゅうさん、るるお姉さん、ゆりなちゃん、こんにちは。
こんにちは。
たまっちです。
はい。
先週のフランタレ情報長すぎましたか？で、最後の方、わちゃわちゃになってましたね。けいこさんね、夜中
よ
ね。
わちゃわちゃ
わちゃわちゃしちゃったんですよね。はい。はい、今週は手短に、
はい、
今週末、ホーム、とどろきで、柏レイソル戦、17時キックオフです。今回もチケット完売です。川崎 FM の中継やネット配信などで応援よろしくお願いします。
はい、
ということで、でもう一つお知らせいいですか、
うん、はい、
東日本大震災から今日で10年、はい、川崎フロンターレは東日本大震災復興支援活動、マインドワンかな、
うん、
日本プロジェクト、支援はブームじゃないよ合言葉に、東日本大震災のための募金活動を行ってきました。
はい、
去年は新型コロナウイルス感染拡大防止のために活動を休止していましたが、本日18時から、本日ですよ、今日18時から、そうです、うん、武蔵溝の口駅前のペデストリアンデッキで募金活動を行います。今回はチームスタッフだけで行いますが、皆様のご支援ご協力お待ちしておりますとのことです。
はい、たまちさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
フロンターレ強いですよね。
まだまだまだ勝ってますね。
いや、びっくりですね、本当に。
はい、みんなで応援したいと思います。
はい、はい、以上ね、ご視聴お便りご紹介のコーナーでした。いつもお忙しいところありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、本日のゲストもう一度ご紹介いたしましょう。はい、川崎市は災害区にある人がつながる、町がつながる、みんなのテラス、高齢者施設 NRE 新川崎弥生テラスの施設長でミュージシャンとしての顔も持ち、エンターテインメントの力で、エンターテインメントの力で高齢者の皆さんを笑顔に導いています。岡田ライタさんにお話を伺いました。岡田さん、いかがでしたか？
はい、いや、楽しかったです。あっという間で、
はい、あっという間で、コロナ禍でね、
はい、
人と人とがなかなか会えない、うん、そんな、1年、まあ、これからもうちょっと経つの長く続くかもしれません。でも今日のね、その災害の話じゃないんですが、災害が起きた時ってやはり人と人とがね、助け合うのが一番じゃないですか、はい、アイテムも必要ですが、はい、ですからそのご高齢のね、はい、方たちもぜひ岡田さんはじめスタッフの方たちで、はい、こう人と人との触れ合いで導いて差し上げてください。
はい、まあ、はい、助けられるのは私たちの方かもしれません。
そうですね、はい、素敵なことをいただきました。
素敵です、
うん、今日は本当になんかもう、うん、はい、何にしろ涙が出そうな、はい、1時間でございましたが、はい、皆様、いかがお過ごしじゃないですか。
そう、ね、終わってほっとしてませんなんか、
ね、はい、ね、本日もお忙しい中、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。はい、この番組は各社の提供でお送りしました。ここまでのお相手は小杉在住の DJ 恵子こと笹田恵子と、
はい、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダーおしゃべり担当のゆうゆうでした。
はい、ありがとうございました。なんとじゃないか、まずは来週のメインパーソナリティはゆうゆうです。
あ、そうだ、
私でした、はいはい、そして
ゲストは
なんと今日は別のお座敷に行っちゃったが、
はい、
ね、世の中のことを勉強したいと言いながらね、はい、地域の活動のこと、それからこの番組にもねお手伝いしに来てくれた、はい、現役大学生のね林ゆりなちゃんをゲストにお招きします。
卒業スペシャルっていうことになるかな、
ね、今月末卒業なんですが、ね、その前にね、はい、皆さんに声をお届けできたらと思います。お聞き逃しなく。さあ、それではね、皆さんでさようならって言いたいんだけど、うん、私としたことがあと少し時間があるんじゃないの。
珍しい、珍しい、
そってあるんです。いつも早口になっちゃうけど岡田さん何か一言どう
ぞ。私ですか。
っちゃうな。
いや、まだ今日も天気がいいんでね、遊びに行きましょうよ。
そうですね、はい、ご近所ね、なんか
ご近所
散歩とかしましょう、
ね、はい、そうですね、はい、ということでね、健康も大事にしていきましょう、はい、それでは皆さんで一緒にさようなら言いたいと思います。せーの、
さようなら。